サロニケ第一の手紙の一章の中九節です。私たちの主イエスが再び来られる時、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私の誉れであり、また喜びなのです。パウロは彼らのことを考えた時、やっぱり嬉しくなったんです。彼らは人間を喜ばせようという気持ちを持っていなかったからです。主だけを喜びたい、主だけが栄光を持ってもらいたいという切なる願いを持っていたからです。まあ、パウロは彼の最大の喜びは、彼以来の時に彼を通して救われた人々がいかに麗しい状態あるかを見ることがありました。この収穫考えると、失われた魂を主の身元に導くことが一番大切なことであります。もちろん人間そのものは何にもできません。人を納得させようと思っても全く無理です。かえってつまずきを与えることでしょう。けども、主はあなたの信じた通りになると言われたから、私たちは幼子のように、例えば救われていない主人のために祈り感謝すれば、主は必ず奇跡を成してくださいます。私たちがイエス様のために生きようと望むならば、すべての恥や苦しみを担わなければならない。豊かな実りをもたらすことを許されたパウロは、まあ、涙の人でもあったのであります。私は泣きながら今この手紙を書いておるという言葉は何回も出てきます。今の詩編の中でも涙とともにという言葉が出てきます。やがて主の御前に出るとき、私たちは一人ぼっちなのでしょうか、それとも我々のちっぽけな証しへ乗って導かれた人々と一緒にいるなのでしょうか。まあ、聖書は私たちの証しが決して実を結ばないことはなかなかず実を結ぶと言っております。大切なことは、私たちがその見よ見ようが見まいが常に忠実であるかないかということであります。多くの人々はやっぱり家族の人々、親戚、死ぬ前にはっきりとしたことを聞きたい。もう安心したよ、もうイエス様も信じましたから、ね、天国で会いましょうよ、みんなそういう言葉聞きたい。それ聞けなければもうがっかりけど、それやっぱり主に任せましょうよ。私たちよりも主は心配してくださるから。不信仰の現れです。信仰があれば主は必ず奇跡を成してくださいます。また、誉れという言葉もよく聖書の中に出てきます。まあ、主が信ずる者に与えたいと思って、誉れについて聖書は一体何なのでしょうか。例えばマタイでの25章の21節になりますが、新約聖書の48ページです。25章の21節、その主人は彼に言った、よくやった。よい、忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。とあります。忠実なしもべ。主は我々に向かってもこれを 言うことができれば本当に素晴らしいと思うんです。まあ、主によって、まあ、褒められ認められる時の状態がいかなるものであるか、私たちにはもちろん想像できません。ルカ伝書2章の37節によって、まあ、私たちはかすかな光を与えられるなのではないかと思います。128ページです。ルカ伝書2章の37節です。帰ってきた主地に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主地の方が、まあ、イエス様のことを意味しているんです。主地の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて気打ちをしてくれます。考えられないことですけど事実です。イエス様はこの地上においては弟子たちの間にいても常に、まあ、しもべとなってくださり、弟子たちの足をも上がってくださったのです。しかしやがて生涯イエス様が手の溝から降りて我々のしもべとなってくださることは人間的には考えられないことですけど、聖書ははっきりそう言っています。たとえ人が私を非難しようが認めようが誤解しようが構いません。私がただあなたの誉れを送ることのみひたすら待ち望んでいる、まあ、このような態度を取ることができれば主は大いに喜んでおられます。それから奉仕という言葉もよく出てきます。すなわちこの世に送る忠実な奉仕の報いはやがてあの世において増大する奉仕となると聖書もはっきり言っているのであります。忠実なしもべの報いはもっと拡大された大切な奉仕となります。この世では私たちがどんなに忠実たがんとしてもそれは所詮不完全なものでありますけど、後になって私たちは主に仕える無限の可能性を持つことができるようになります。ルカでの中2章の42節ですか、次のように書かれています。主は言われた、では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます、主人は彼に自分の全財産を任せるようになりますと書かれています。主人が彼に自分の全財産を任せるようになる。またマタイでの中でもイエス様は次のように言われました。25章の21節ですが、前に読みました。同じ箇所ですね。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかのものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。たくさんのものを任せますよ。主人の喜びを共に喜んでくれと。私はあなたに、まあ、忠実な奉仕に対する報いとしてたくさんのものを任せるとあります。まあ、これこそ主が私たちに対して働きかけておられる御言葉ですが、 これが成就されるか否かは、まさに私たちが主に忠実であるか否かにかかっています。まあ、死によって全てのことが終わりとなるのではない。まさにその時から主に対して無限に奉仕することのできる機会と可能性とが始まるのです。もう一つの言葉はよく出てくる言葉です。すなわち栄光という言葉です。まあ、与えられる報いとは栄光であるということです。まあ、この世においては多くの悩みと苦しみを、また悲しみを経験していても、将来明らかに去る栄光とがあれば、大したものではないとパウロは言ったのであります。まあ、パウロはこれらの悩みや苦しみを自分の身に受けました。けど聖書はこのような、まあ、地上に起こる苦しみもやがて受ける栄光に比べれば共に足りないものであります。コリント第2の手紙の4章に次のように書かれています。319ページです。4章の17節18節です。今の時の軽い患難は私たちの打ち働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。多くの人々とは結局目に見えるものだけに目を留めるものであります。今の一時的とは、一時的なものとは永遠なるものであると思い込んでしまうからです。初代教会の人々はこのような考え方を持っていなかったのです。ロマ書8章の18節、今の読みました箇所と非常に似ている箇所が書かれています。276ページです。276ページ、ローマ人への手紙の8章の18節です。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば特に足らないものと私は考えます。どうしてそういうふうに考えるようになったかと言いますと、比べたからです。今の何週間何ヶ月間何年間何十年間の苦しみと永遠の世界で与えられる栄光と比べると、まあ大したもんじゃない。結局パウロは幸いに長い目で見ることができたんです。今の苦しみとはいつまでも続くものではない。私も死んでからいつまでも主と共になるとパウロは確信したから、彼の見方そのものはもちろん変わったんです。まあ、この世いろんな悲しみと試練は私たちがイエス様を知るためにどうしても必要です。まあ、世界中でよく非聖書的な福音が述べられています。まあ、中心になるのは韓国のチョ・ヨンギです。信ずれば入れば必ず成功する、間違いなく金持ちになる、病気だってもちろんなると彼は言います。けども彼の書いた本を読むとはっきり分かります。彼の信仰の土台とは聖書ではない。主子自身がこれとこれとこれ私に言った、私は幻を見た、 そういうことなんです。